次に13番戸田久義議員を指名いたします。戸田久義議員
13番無所属の革命21の戸田です。決算について反対の立場から討論を行います。まず議会で反対ということの場合の意味やその位置づけについて簡単に触れておきます。自治体には実際には選択の余地がない、国や府からの強制、実質的な強制、こういうふうなことについて、例えばマイナンバーとか、典型なんですけれども、これは新年法に拒否権が実際にはない、税金はそうですが、しかしながら議員としては私はこれは反対であるという意見表明はやっぱりしておくべきものだと思います。また市が独自に考えてまずいこと悪いことをしている、これはもちろん強く反対いたします。そしてまたケチつけの おかしな反対はしないと、そういう部分では自分を律していきたいと、このように考えて以下の意見を述べていきますが、この決算の中で、当然賛成できる部分もあるわけでして、とりわけ先ほど共産党が述べた反対について私が意見が違う部分をまず述べて、それから私の反対のポイントということを述べていきたいと思います。と言いますのは、戸田がこういう頃に反対しないのはけしからん、これは裏で癒着しているからだと、このようなことを言う人らがこの間いろいろいるわけでして、そうではないということははっきりさせておこうということです。さていわゆるトポス問題ですけれども、2010年に市が買っておけば安く買えたんだ、こういうふうなことがいかに馬鹿げた成り立たないことであるかというのは、この9月の私の議会質問でまずはっきりしてますね。もともと体育館用地の倍もある、つまり半分は全く使い道が不明なものを行政が買うことはそもそもできない、ましてやさら地でもない、しかもその時には少なくともその時点では店舗をまだ営業しているものがある、そんな建物を行政が買うなどというのはまさしくもう問題外の話であります。こんな話を議会に出したら逆に大反対があって当たり前の話であります。そして税金の無駄というふうなことを考えたときに、まず使う必要がないものを作る、これは無駄です。そしてやり方が非常におかしい、浪費だ、この2種類があります。新体育館の場合はまさしく他に比べて30数年遅れたものを最も適切な場所に建てる、これは無駄な事業とは全く関係ない。そしてやり方については、どこそこが儲けた、ここそこが儲けたということはあるでしょう、それはそれで事実でしょうけれども、今回市が取ったやり方以外のやり方で市の税金を安く済ませる方法は一つもない。反対する人らが何本出してみてくれ言っても出せない。もし買い取ったらもう二十何億円の国からの補助もないわけですから、かえって市の負担の方がはるかに大きくなるという問題であります。ですからこれについては賛成、しかも市の新しい道路もできるということであります。それから行政アドバイザーの件ですが、これもしきりに何か怪しい事業のやるかのように言いますけれども、そもそも考えてほしい、カズマみたいなちっちゃくて財政が弱いちっぽけな町が霞が関に自分の味方、自分の、ある意味では情報工作員を持つということはとても必要なことですよね。それが全く必要じゃないなという論議が僕は成り立つとは思いません。しかもこの人佐藤さんという、元国会議員の人ですけれども、東市長の時代は、松下から当初どさっと金も置いてたから、東さんはあまり霞が関の頭なんか下げたくなかった、尻尾振りたくなかったということで、必要以上にこう距離を取りすぎていて、もらうべきもの、もらえるものももらわないというふうなことに実際なってた。そしてまた中央官庁においては、門真市は松下の企業城下町で豊かなところだと思っている人がもうほとんどそうだと。実は近畿圏内でも大阪以外のところだったら、門真は松下の城下町で豊かだと思っている人も随分おるそうですから、そういう誤解を解いていく。そしてもらうべきものをもらっていく。そして人的交流がある。しかもこの時大事なのは、かといって国にコントロールされたり、国の紐付けを受け入れたり、 そういうことはしてはならないのですけども、門真市はそこら辺はきちっと独立独歩でやりつつ活用しています。たかだか年間240万ですか、それでそういう働きができるのでは御の字ではないかと。まあ、補助の問題でいうと2000万3000万金が違うのがいくらでもあり得る話ですから、年間240万円だったら10年間で2400万、その中で2回3回と2000万3000万の効果をもたらせばもうはるかに元が取れるわけですね。この中で私たちがやることは一切他からの質問には答えません、戸田議員からの質問には答えません言ってる共産党4議員が年間3600円も4人でいてる中で何を文句言ってるんだ、このように思います。そしてこれについてはかつては財政効果が明らかじゃないからおかしいおかしいって言ってる、今度は行政が全部じゃないけどもこういうプラス面でこういう何千万何百万の効果ありましたよということを出したら出したでこれは口利き利得だみたいなことを言う、ああ言ってもこう言ってもでもケチつけのためにだけやるということについては私は控えるべきだと思います。次、羽ばたけ事業のことなんでありますけれども、まあこれもね、私はこの狭い角まで、まあ、生活困窮者でもう街もごちゃごちゃ狭い、世間も狭い、ちょっとやんちゃの子らもなかなか大阪市内ですら行きたがらんというふうなところでバーンと海外へ遊飛していく子どもたちが、もう9人と言わず30人でも50人でも行かせてあげたいと思いますよ。このことのプラスの影響というのは計り知れません。でこれ税金でやったのからこそ毎年安定してやれるわけですね。かつて共産党は民間の寄付を募るべきだって今回は言ってませんけども、まあ、そんなことしたら波があってね、いけない年も出てくるでしょうから、これは門真市の子どもたちに憧れを作って、そしてよそからも、いや、門真だったら英語頑張ったらオーストラリア行けるで、という言葉は大きなプラス効果ですよ。こういうことを褒めずして、あくまで反対するという心境は私は理解できません。次、地域会議等の公民共同の問題ですけれども、門真市は、まあ、僕は1999年議員になりましたが、住民運動不毛の地と言われていました。そして、例えば2002年の合併騒動を持ち上がったときには、もう軒並み地域、いわゆる既存団体が全部合併賛成で、門真市なくしてくれなんてことを、ごく一部の役員だけで言うような、本当に御用団体体質ばっかり。こういうことを直していく。ですから、当面、行政の側はかなり主導的にやっていかないと歯車が回らないという実情は確かにあると思います。まあそういった中で行政の方がちょっと前のめりすぎる部分もそれはいくつか出てくるでしょう。しかしながら例えばこの山中校区で地域会議をやるセンターを作ろう思ったら、門真小学校のあの空いてる校舎以外どこがあるのかということですね。そして地域会議の了承も得ずに自治何か盛り込んだようけど、今地域会議は正式に機能しているのは一つだけですから。だから行政としてこういうふうにありたい、こういうふうにやっていきたいということを提起してやっていくことについて、何も問題はない。それよりも、その地域の自主性を育てていくためにどうやっていくのか、自分たちがどうしてきたのか、問うべきだろう。例えば地域自治基本条例にしても、これは非常に良い部分があって、大いに活用できる。そこで住民の自治を尊重するというちゃんと項目がきちっとあるからこそ、例えば新橋住宅、市営住宅については絶対に立ち退き強制なんかできないんだ。あそこの住民の会というのをもう住民自治の尊厳表れとして尊重するんだということをはっきり言ってるんですね。こんなことを言ってる行政は滅多にないですよ。これは自治基本条例をよく活用していくという例であります。まあ次に私が反対する面について、まあ、述べていきますね。ちょっと、そろそろ反対論を言えよという雰囲気もありますので。まあ、これについては、まず、まあ、いろんな部分での民営化をどんどん進めるという考えに、まだ歯止めをかけない。学校給食調理にしても、ゴミ収集にしても、今の現業のそういう人たちは、本当はいらんのやと。やめてくれたら不補充で、だんだん少なくする。生首は切らんけどもというやり方、考え方ですけども、これはもう見直すべきであります。あらゆるところで行政としてずっと継続してノウハウをやっている人たちを全部とは言わなくても一定の部分をきちっと残して、これと例えば民間とかを常に対比させて、 前進させていくということが必要であって、これ全部ゴミ収集も給食も民間してたら、地域の詳しい実情を系統的にずっと行政が把握して、新しいものをやっていくということは不可能になります。この点について、まだ非常に古い考え方にとらわれすぎていると思います。次には、弁護士事務所についても賛同できない。これは、今の藤田法律事務所とその顧問弁護士との契約を、続けているわけですけれども、これは私がここ3年ほどでずっと指摘してきているように、中央省解体工事事件の時に、ヤクザ的な人間からの絡みがあるという証拠を弁護士から、別の弁護士が出されてもそれを無視して調べんでいいと言ったりする。で、神奈川建設の問題についても、いや、神奈川建設が被害を受けてないって喋ってるんだから、被害はないんだってな形でもうとんでもない判断をして、途中でもう、調査打ち切りみたいなことをやってしまう。それから、最近の例で言うと、ヘイトスピーチ問題、2014年に、在党会副会長の川東が申し込んできて大騒ぎになった時も、非常に考え方が旧態依然たるものなんですね。先進的な良い事例を積極的に作っていこう。ヘイト問題を自分らがもっと勉強しながら新しいものをやっていこうという姿勢に非常に欠ける。だから、拒否したら裁判で負けるんじゃないですか、みたいな話も言っちゃう。トポス裁判で言えば、もう裁判で明らかにしている数字金額についても言うなっていうふうに市の方にストップをかける。おかげで何か後ろ暗いことがあるかのように反対から突っ込まれる。こういうことで言うと、情報の開示とか、企業倫理、あるいは、系統問題についての認識が、弱いままにずっと来ている。今、トポス問題の裁判と大きなものを抱えてるから、変えたくないというのはあるかもしれませんけれども、もうそろそろ、こんだけいろいろ、指摘しても、議会で指摘しても、さほど進展が見られないというところであるから、もう弁護士事務所は変えるべきだと、そのように思います。それから、いわゆる証明書のコンビニ交付事業についてですが、これももう始まったらやめられない公共事業の典型ですね。コンビニ側で住民票を取れるって言って、普通の住民は、普通に暮らしてたら4年に一遍も使うかどうかですよ。ほとんどは、頻繁に使うのは業者からの請求だけですね。それを、角も増して平坦な狭いところで、支所といっても遠いから不便だということは全くない。郵便で請求すれば十分できる。郵便で請求してくださいって不便な人がね、言えばいい話。誰かに代理人を、委任を頼んでもいい。それをわざわざ、ものすごく何千万という金をかけて毎年ですよ。そして、手数料も安くして、市の持ち出しを増やして、もう大宣伝して人件費使って、そこでやっていくというのは、愚の骨頂で、これは当時の担当者が先進的ないい政策だと思い込んで飛びついた。だけども、非常に税金の無駄であります。こういうことについてもやめさせるべきだと思います。蒸気カード問題についても司会でありますね。それと、これも例年言ってますけれども、森口門馬商工会議所に対する補助について、これは裕福な団体で、毎年2000万、3000万の黒字がある団体なんですから、ここで200万、300万という補助を出さなくてもいいじゃないかと。もっと非常に困っている NPO とかいろんな弱小団体に振り分けた方がずっといいし、商工会議所もそれがけしからんとは多分言わないと思いますよ。自助努力ってしきりに言う人たちの集団ですからね。そういうふうなところも、旧来の慣例に甘んじるんじゃなくて、ちょっと新しい、そういうことを市長も予算作りの時に内部の訓示として、もうゼロからの見直しとか、惰性にとらわれないということを言ってるわけですから、そういう観点で見直すべきだということを述べまして、私の反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。
これをもって討論を終了いたします。